舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。七子チャットラジオ木曜日、本日はねちょっと この後後半中継が入りますので、前倒してもう早速コーナーに行っちゃいます。スタンドバイミーのコーナーです。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするために、いろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、ドキドキするで早速ご登場いただきましたが、はい、時田さん、
はい、
令和になりました。
そうですね、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もですかね、はい、本世紀もというか
本世紀、
本言語もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、ということで今日のオープニングはね、令和について語っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、今回このね新天皇のご即位によりまして、はい、5月1日ですね、昨日から、うん、言語が令和に変わっておりますけれども、はい、この5月1日が祝日となり、うん、それにより祝日法の規定にありますその前日および翌日が国民の祝日である日は休日とする、うん、まあ、つまりその祝日と祝日の間の普通の日は休みになりますというような決まりにのっとりまして、うん、4月30日と5月2日が、うん、まあ、お休みになって世間では10連休ということになってるらしいです、
ね、ですよね、らしいですね
全然我々恩恵受けてないですけれども、
まあまあね、
はい、
あの世間は皆さんゆっくりと、
ね、皆さんゆっくりとお過ごしになりながら、聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないですし、
初めて聞く人もいるかもしれない、
ね、そうですね、うん、はい、で一生懸命働いていらっしゃる皆さんももちろんねいらっしゃると思うんですが、うん、ね、連休中もお疲れ様です。一緒に頑張りましょうね
楽しみましょう、
はい、はい、ということでね、この令和に込められました意味なんですけどね、うん、
はい、
人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つですとか、悠久の歴史と香り高き文化、四季折々の美しい自然をしっかりと次の時代へと引き継いでいくですとか、日本人一人一人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本であるようにというような思いが込められているそうで、すごい素敵だなと思いました。
あれですよね、今までは中国の、ね、古い書物の中から、ね、はい、選ばれて、今回初めて、日本の万葉集から、
ね、はい、万葉集からね、
うん、この令和の令っていう字どうですか。どんなイメージです、ゆかさんは。
なんか新しいなって感じがしました、うん、今までこの言語に使われたことがない文字なんですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、
なんか令っていうとどんなイメージを。
あー、その言葉の響きとしてはちょっとクールな感じがしますけれども、
令道みたいなね。
そうです ね、
僕もこの僕なりの、ま、解釈というか、
はい、
ま、今まで中国の古典とかね、そういうとこから選んできたっていうふうに、まあ、中国の古い書物の中にもこの令と和のついてるところで実はあって、
うん、
でこの令って言ったら命令の令だったりするんですけど、やっぱり中国ではその 王がその国のね国家の一番トップが、お触れを出すとか、うん、そういうことをやることによって国民が、こう穏やかになるとかね、
うん、
そういうふうに中国 その書物の中には出てくるんですけど、この万葉集で使われているこの例というのは違って、うん、よく御令状とかね、
はい、
御令則とかって、ね、社長令状とかって令っていう、あれも、
そうですね、
令っていう字ですよね。あれってどういう意味かっていうと、うん、いいとこのお嬢さんってね、
はいはい、
良き人というかね、うん、そういう意味合いなんですよね、はい、だからそっちの意味合いでこの霊っていう字が使われてるっていうふうにとると、うん、だから良き人々がこう、あのこの万葉集の序文に入ってる言葉ですよね、これね、これから、新春の、うん、あの歌の会をやるにあたり、こういう人々が集まって、良き人々が集まって、で、この穏やかな良き人々の雰囲気の中でお互いをこう称え合って、うん、とても和やかなっていう、うん、そういう、まあ、そういう雰囲気がやっぱ先ほどおっしゃったような、はい、そういう国にしていこうっていうね、うん、だからなんかどっかで決まったからそうなったんじゃなくて、我々がその霊の一主人公であるっていうね、良き人の一人であるっていう、そんな感覚でその日本人としての誇りを持って生きるといいんじゃないかなって僕なりには思ったんですけどね。
なるほど、うん、確かにね、この霊という字は命令の霊でもありますので、うんうんうん、ちょっとその冷たいような印象を持たれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、うんうんうん、まあ、中国ではそういったような意味合いで使われている文字なんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、あの国の権力者がね、うん、まあ、お触れを出すとかっていう命令の霊っていうふうによく使われてるみたいなんですけど、
は
い、
ただこの万葉集でいうところのこの霊というのはですね、うん、その初春の霊月にして気よく風やわぎ、うん、梅は胸前の甲を開き、うん、乱は背後の甲を香らす、うん、この一文から霊と和という字をこう取って令和になったということなんですが、良い人ね、先ほどおっしゃったような社長令嬢とかの霊、良い人、
そう、お互いにやっぱりこう尊敬し合うというか、うんうん、そういうリスペクトし合う、はあ、そういうなんか雰囲気ですよね。
そうですね、なんかそんな和の中の一員が自分自身っていう自覚を持ってね、うんうんうん、こう一人一人がもっとこう輝いていけるような時代になっていけたらいいですよね、
う
ん、
そうです
よね、
一人一人がこの令和の時代を作っていくっていうね、主体者であるっていう、そういうイメージでね、うん、あの令和という言葉を使いたいなっていうふうに、
そうですね、思いますね。この和という字、うん、まあ、和むという意味もありますけれども、うん、こうみんながつながっていけてね、そしてこう多様性を認め合えるような社会になったら素敵だなって思うんですよ ね、うん、ね、
本当にお互いに尊敬し合える、また尊敬できる自分であろうとするっていうね、う
ん、そうですね、うん、本当にいろんな価値観の方いらっしゃいますし、どんどんこの多様化していますので、うんうんうん、それを自分と違う価値観を持ってるからといって否定してしまうのではなく、私はこう思うけど あなたはそう思うんだねっていうふうにお互いをこう認め合えるようなね、そしたら争いもなくなるんじゃないかなと思います。
そうそう、本当そう思います、うん、
この平成も戦争のない時代でしたけれども、うんうんうん、令和も同じく、
そうです ね、
ね、
さらにさらに、ね、
もっと人々が、ね、幸せに暮らしていけたらいいですよ ね、
つながりを深めていけたらと思います。
はい、はい、ということでこの辺でちょっと先月の宿題を、
あ、はい
はい、振り返ってみましょうかね、
はい、そうですね、前回は、まあ、ゆっかさんでしたら、自分のなりたい自分っていうのがありましたけども、ワクワクストーリーを現実化させるワークとして、うん、その自分のストーリーを話しまくるっていうね、人にね、
そうだそうだ、
ワークをしていただきました。 で、ね、でそれによってその人が、うん、はぁとかね、うん、そんな夢みたいなこと言ってどうすんのみたいなね、うん、いろんな反応があると思うので、それをリサーチしましょうねということでしていただきました。
はい、
まあ、目的としてはね、うん、まあ、ああなるほど、この人はなんか夢みたいなこと言ってるけど、うん、そういうことを目指してる人なんやっていうのを相手にこう認知させるっていう、うん、そうするとね、相手の潜在意識にそれが入るんですよ。
うん、
で自分の潜在意識じゃなくて、うん、その伝えた人の潜在意識も動き始めるっていうのが実は狙いなんですね。
はあ、なるほど。
ゆっかちゃんどうでしたかね、やってみてどうでした。
そのワクワクストーリーをみんなに話しまくるっていう宿題でしたね、
う
ん、4月なのでね。で、私の場合は、うん、こう人も自然も豊かにする環境アーティストになるという、うんうん、そうですね、ことで、ここでも発表させていただいたんですが、はい、それをね、それこそね、あの今 FM マイズルで番組表が出てるんですけれども、はい、4月5月6月号開局3周年、うん、令和開園記念号ということで今、うんうんうん、いろんなところに置かせていただいていて、はい、でホームページにもアップされてるかと思うんですが、うん、そこでね、 FM マイズルのパーソナリティ紹介というので、うん、みんなの顔写真とこうお名前が一覧で載ってるんです。で、私そこにね、自分の名前と、うん、で職業欄っていうのがあるんですけど、
はいはい、
そこを環境アーティストにしてみました。
おお、やりましたね。すげえ、すごいすごい、ついに、
はい、もう公にしちゃいました。
素晴らしい。
そんな職業があるかどうかも知らないですけれども、
いやいやいや、
もう作ってしまいました、
うん、それでいいんです、それでいいんです。
はい、
そうですか。じゃあもうどれだけの人にこの環境アーティストが潜在意識に入ったか、
あ、そうで何人かこのね、うん、番組表をご覧になった方から、うん、なんかいい肩書きだねみたいな、
へー、でも言っていただきました。その道行くしかないですからね。もう突っ走りましょう。
はい、もうそうですね、後には戻れないように作りました。
はい、いや楽しみです。どんどん動きますよ潜在意識が。
はい、楽しみですね。
そうですか、はい、まあ、ラジオをお聞きの皆さんも本当にこの、まあ、ゆっかさんね、こんだけバンジージャンプしていただきましたんで、
はい、
ね、こんなこと言ったら笑われるかなっていうね、そういうとこから最初はスタートかもしれないんですけど、どんどん言ってほしいと思うんですね。
そうですね、はい、ね、周りを気にせずに自分がそう思うことをね、うん、ぜひ素直に表現していただきたいなと思います。うん、先ほどね時田さんと令和のお話も、はい、しましたけれども、この連休中はぜひこの新たな時代を生きるにふさわしい、うん、極上の自分像っていうのをね、
あ、いいですね、
イメージしてみてはいかがでしょうか。
うん、そうですね、やってほしいと思います。
はい、はい、先にねいいイメージを作ってしまって、で後から現実が追いついてくるみたいな感じで、
いや、もうもちろん必ずついてきます、いずれなるんですから。
はい、はいはい、なのでまずイメージが大事ですので、はい、ぜひぜひこのね、時代が新しくなったので、はい、自分自身もリニューアルしていきましょう。
はい、
そう
ですね、はい、
はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております、ななこちゃったラジオ木曜日。本日は第1木曜日ということで、時田康弘さんと一緒にスタンドバイミーのコーナーを、今 TWM プロジェクトって言いそうになった、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。時田さん、すごくギャラリーといいますか、うん、ね、
人が集まってきましたね。
はい、うん、観覧の方が増えてまいりました。はい、本日はこのね舞鶴市内で海の京都吹奏楽フェスタが行われているということで、うんうん、ちょうどこのね商店街も今、うん、マーチングですね、は
い、パレードというか
明徳高校の皆さんがパレードを行っておられるということです。
は
い、うん、
最中ですね。
そうですね、うん、で、終わりましたらこの市民プラザに入ってこられて、うんうん、そこの1階の広場で演奏を披露されるということでね、うんうん、また後ほど中継を入れたいなと思うんですが、はい、もう今か今かと待っていらっしゃる皆さんが ね、はい、どんどん増えてまいりました。
はい、
はい、さあということでここからの時間は生きがい論をお伝えしたいと思います。はい、自分の人生のミッションを知り、それを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる。そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し、人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけとしてもらえたら。毎回生きがいの創造シリーズの著者である飯田教授の生きがい論を元にお話やワークを進めていきたいと思います。ということで時田さん、今日はどんなお話を聞かせていただけますか。はい、
今回もね、人間関係なんですが、うん、で、前回ぐらいから言ってるソウルメイト、はい、人間関係とソウルメイトについて、まあ、ファンタジーということでね、うん、その世界から深くね掘り下げていきたいと思うんですけど、今日もね、はい、この生きがいの本質っていう本の中から、ちょっとねある方のこのソウルメイトの結びつきの強さっていうね、うん、ゆっかさんも僕も、過去世からのご縁の中でまた出会ってるっていうね、これはこの前まあ夫婦の話をしましたけど、夫婦以外のね、
面白かったですね、
夫婦以外の、まあ、夫婦の話はまた興味があったらまた別で掘り下げますけれども、はいはい、全てのご縁が、まあ、過去世で会ってるご縁だったりすることはとても可能性として高いんですよっていうことを、はい、こうまた強くこう実感できるような内容です。
はい、
でちょっと本文読みますね。
はい、
夫婦は大抵夫婦として生まれ変わっているということや、過去の人生で交流があった人はその後も何度もの人生で関わり合うということ、うん、目の前にいるその人はただ偶然いるわけではないということ、よほどの理由があって時空を超えた劇的な再会を果たしているのだということ、このことを理解するだけで人間関係が随分奥深いものになり、その人が今予定通りにそこに存在してくれているという事実がただそれだけでいかにありがたい現象であるかということに気づくことができるのです。ということで、ある方のね、
うん、
このいつも言う、交代催眠にかかった人の、思い出した過去っていうことをねちょっとお話しさせてもらいます。
はい、
私は気がつくと部屋の天井から私を含めた人々を見下ろしていることに気がつきました。
うん、
これ交代催眠入ってる時ね、まあ、幽体離脱しちゃったんでしょうね。 真下には私が目を閉じて椅子に座っているのです。それをじって見ているとだんだんと周りが灰色がかっていって、しかし、薄明るくなってぼやけていきました。すると突然私は自分が部屋の空気でもあり、壁でもあり、椅子でもあり、すべての人々でもあるという不思議な一体感に包まれたのです。一瞬すべてのものと一つになって、部屋中が自分で、自分がその空間に満ち溢れているかのような感覚になりました。私がそこに存在するすべてのものと溶け合って、もともとはみんな一つなんだという認識が込み上げてきました。ああそうなのかという感じで、驚きではなく当たり前のこととして感じられたのです。なんか思い出したって感じでしょうね。そしてまた私は自分の肉体へと戻っていきました。そして目が覚め、目の前にいた友人の女性と目が合った瞬間、あ、この時はこの男性は、3年ぐらい前に友達になった女性と一緒にこの交代催眠の、ね、被験者として実験を受けたんですね。でその目の前にその女性がいたんですが、目の前にいた友人の女性と目が合った瞬間、同時にその女性は私にお兄ちゃんと言い、私はその彼女に弟よと言ってしまったのです。鳥肌ですよね。彼女とは2年前に知り合い、今も言いましたね、友人になりましたが、その時から何か性別を超えて惹かれ合うものを感じていました。その理由がその瞬間に分かったのです。彼女と私は同時に同じ前世の記憶を思い出したのでした。彼女と私は 前回の人生で双子の兄弟でした。私たちは昭和の初めにどこかの山奥で生まれ育ちました。そして昭和8年頃に山の中にいる父の元へ2人で遊びに行く途中、危険だからと禁じられていたにもかかわらず、近所で近道であった崖の上を登っていきました。ところが私は足を踏み外し、彼女かっこ当時は弟の目の前で崖から落ちて死んでしまったのです。考えてみると、私は以前から高いところから落ちてぐしゃっと潰れて死んでしまう夢を見てうなされることがよくあり、軽い高所恐怖症でした。彼女にも聞いてみると、以前から目の前で大切な人が高いところから落ちて死んでしまうという悪夢に悩まされていたのだそうです。それらがぴったりとつながったのです。私たちはお互いに懐かしいねと手を取り合ってしまいました。やはり何か縁があって今回の人生でも近くに生まれ出会ったのだと思います。
へー、不思議な話でした ね。今回もまた
面白いですね。
今はそしたら男女として生まれ変わって、そうそうそう、今ご友人関係ということなんですが、前世では双子の兄弟だった、はい、ということなんですね。
そうなんです。でこれちょっと続きがあるんですけど、はい、なんかお母さん、そのね、ガキから落ちて死んだ時のお母さんと、うん、今は、兄弟だったかな、書かれてました。だからさっきも言ったように、ね、本当に今のゆかさんの人間関係って、僕もそうですけど、うん、ゆかさんと僕もそうかもしれないですね。
そうですね、
前回どっかでなんかやね、どっかで
どういうか関係があったんでしょうね。
そうですね。で今回こういう形で、う
ん、またねご一緒させていただいて、
と思うと人間関係って、うん、いい人間関係も悪い人間関係も全部含めて、うん、なんか意味があるっていう、あの前回の夫婦の話もそうですけども、
はい、
うん、とってもなんか素敵な感じで人間関係をこう見つめ直せるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、
はい、うん、ということでね、今日はこの人間関係とソウルメイトについて、はい、お話をいただきましたけれども、は
い
は
い、もっと話したいんですけどね。
ね、本当だ。もっと聞きたいところなんですが、はい、この辺で5月のワークに、はいはい、移りたいと思います。
はい、それではですね、今回、ゆかさんのように、ね、オープンに、していただきましたけれども、このワクワクストーリーを現実化させるパワーをさらに拡大するワークということで、
わお、
もっとこれをゆかさん上げていただくということで、はい、このゆっかさんと今やろうとしていることが出来上がったとしたら、
うん、
世の中にまたいろんな他の人たちにどんな良いことが起こるだろうっていうことを想像して、それを書き上げてほしいんですね、アウトプット。
へー、
ですから、ゆっかさんは人も自然も豊かにする環境アーティストになった時に、どんな世の中に貢献できるか、 どんだけ人がを幸せにできるかっていうのを考えてそれ書いてほしい、
はあ、なるほど。
そうするとさらにワクワクしてきます。
うわ、
ぜひやってください。
はい、はい、ありがとうございます。ということで5月のワーク、はい、ね、ワクワクストーリーを現実化するパワーをさらに拡大するワークということなんですけれども、はいはい、ね、皆さんが以前ノートに書かれた、うん、こういう風になりたいという、ね、そうそうそう、目標というか夢というか、
ワク
ワクストーリーありますよね、うん、でもしそれが本当に叶ったら、うん、現実になったら、うん、世の中いや周りの人にとってどんないい影響があるでしょうか、うん、ということですかね。
そうです、うん、はこれをすると自分のためだけじゃなくて、うん、人のためにもなるので、うん、さらにこうワクワクが大きくなっていくんですね。
そうですね、
うん、これをやると、うん、アスリートもそうなんですけど、うん、スポーツ選手が自分のためだけじゃなくて自分のパフォーマンスを見せること、今日の、ね、吹奏楽もそうですけど、
本当そうですよね、
そうなるともっともっと、モチベーションも上がりますし技術も、うん、技も上がってくるっていう、応援する人もどんどん増えていくっていう、
そうですね、はい、きっとね今日もこのみんなで吹奏楽フェスタということでたくさんの市民の皆さんや、うん、市外からお越しの皆さんも、うん、吹奏楽の演奏を楽しんでおられると思うんですが、うん、もちろんね自分が好きでその演奏されているとは思うんですが、うん、それによってやっぱりこう周りのご家族だったり友人だったりも、ね、やっぱり嬉しいじゃないですか、うん、知ってる人がそんな晴れ舞台だったら、で、ね、で他にもいろんないい影響があって、うん、もしかしたらちっちゃい子供が見てて、うん、あ僕もあんな風になりたいとか、そういう風にこうつながってくる可能性十分ありますよね。 そんな感じで自分が好きなことやりたいこと、うんうんうん、それが続けていったらどんな風に世の中だったり他の人に影響を与えることができるんだろうというのを、まあ、思いつく限りいつものごとく紙にどんどん書いていく、あるいはこう人に喋りまくると
やってもらいたいと思います
いうのが今日の宿題ですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、ぜひラジオを聞きの皆さんも実際に、うん、はい、やってほしいと思います、は
い、
さあ今日はねこの後マイズルで自分にご褒美の日ということですね、はい、
そうですね、今日も再感想の方で、やらせていただきます、
はい、
今日も予約いっぱいでね、
あ、もうそうなんですね、
はい、もう5名の方がいらっしゃること
になります。すごい、
はい、ありがとうございます。
じゃあもう皆さんリピーターさんですか。
そうですね、うん、本当にあの今日楽しみに、私も楽しみですけども、
はい、
夜中までまたさせていただこうと思います、
はい、はい、ということで、古民家宿再感さんにてこの後4時30分から、メンタルケア気候生態超セラピーをされるということですね、
はい、 そうです。
そして TW、 あ、なんかもう音楽が
始まりましたね、
徐々に、はい、聞こえてきましたね。それではちょっとこの辺でまたね、
あ、はい、
中継の方に移ってまいりたいと思います、はい、時田さん今日はちょっと時間が短くなってしまって申し訳なかったです。ありがとうございました、はい、本日のゲストは TWM プロジェクト代表の時田康弘さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来月もお楽しみに。
は